最近緑の虫をよく目にしませんか？そう、カメムシです。
誰？何？急に。
これね、NHK のニュースの書き出しなんですよ。ウェブニュースの
文字なのね。
そうそう、文字を音読してみたんですけど、私関西の、まあ、ちょっと田舎の地域に引っ越してきたんですよ。
うん、
でそしたらなんかカメムシが結構いて、田舎やからなんかなと思ってたんですね。もともと、まあもう引っ越したんであれですけど、東京の目黒とか五反田のあたりに住んでたんで、あんま虫いなさそうじゃないですか、そもそも。
そうね、まあ公園とか庭園とかあるにはあるから、そういうとこにはいるのかもしれないけど、
あの山手線のちょっと外側ぐらいに住んでると全然いなさそうやなと思ってて、まあ関西に引っ越してきて、その関西の田舎の地域やからカメムシがそもそも多いのかなと思ってたら、
うん、
なんか全国的にカメムシが大量発生してるらしくて。
へえ、知らなかった。
特にまあ都市部でこうカメムシものすごいいっぱい出てきてるらしい。
なんで？気温？
わからんな。 NHK のニュースでも原因についてはあまり解明されていない風のことが書かれていました。まあ、餌が豊富だったのかなみたいなことが書いてますけどね。
カメムシって匂いがするやつですか？
そうです、そうです。臭いやつ。
なんかでもキラキラしてるやつだよね。
玉虫色というか、まあ、光の当たり具合によってはキラッとするかな、うん、そんなにギラギラしてないけど。いや、それでさ、アメリカってそういう害虫っていうか、なんか虫に遭遇することあるんかなと思って。まああるんでしょうけど、
アメリカも広いのでね、
うん、
虫の害でパッと浮かぶのは、イナゴの大量発生とか、あと素数ゼミって聞いたことある？
ああ、素数年に出てくるセミでしょ。
そうそうそう、それがやっぱ当たり年みたいな年になるといっぱいセミが出てきて、セミの害みたいなのがあるというのは聞いたことがありますが、それ大体多分東海岸から南にかけての話だから、あんまりカリフォルニアで虫の害って聞いたことないね。
ゴキブリとかも見ないの？
ゴキブリ見たことないね。
あ、そう。
なんか虫よりもネズミとか。
じゃあネズミが食べちゃってるんかな？
かな。
へえ。
なんかうちのあのアパートの庭にもリスはよくいるけど、虫ってあんまり。ちっちゃいコバエみたいなのはもちろんいるけど、
うんうん、
あとクモもいるかな。バッタもたまに見るかなぐらいですね。
なるほど。じゃあゴキブリホイホイとか特に不要？
不要かな。確かに。
へえ。
いや、セミもいないから、夏にシカゴに行った時にセミが鳴いててすごい懐かしい感じになったなと思って。
あ、セミいないんですね。それは確かに夏感ちょっと減っちゃう気がする
ね。なんか結構さ、海外の人が日本のアニメ見た時に夏の描写でこの鳴っている騒音はなんだみたいな。
ああ
。という話を聞いたことがありますが。
確かにわかんないですよね。まあ、それでは今週の
マミキャス。
改めましてご機嫌さん、ゆうです。
ご機嫌さん、さきです。マメマメキャストです。学生時代に京都で出会ったミレニアル世代の2人、ゆうちゃんと私さきが、気になっているプロダクトやコンテンツ、最近あった面白いことを紹介しながら、耳豆口豆に語り合う番組です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そう、だから最近はカメムシが大量発生をしていて、チャリ通になったので口とかね、入ってこないように気をつけてるっていう感じなんですけど。
え、口に入ってくる感じなの？
いや、今のところ口に入ってきそうになったことは一回もないですけど、大量に飛んでいて、うん、自転車で口開けてたら入ってくる可能性なきにしもあらずでしょう。
怖い怖い。
だからって口をつぐんでチャリ通してますわ。
うん、
さきさんは最近どうです？
最近ですね、なんかここ数日すっごい暑いんですけど、すごいといってもまあ30度を超えるプール日和だなぐらいの感じですが、
すごっ。こっちはもう肌寒いよ。
本当、
うん、
なんかね、この9月10月ぐらいにこう急に1週間2週間暑くなるのをインディアンサマーと言って、割と毎年あるんですけど、
三寒四温みたいなことですね。
で9月から、まあ、11月頭ぐらいにちょっと暑い日が数日続くことをインディアンサマーというみたいです。そう、
なるほど。でそれに今当たってるんですね。
そうなんですよ。ちょっと 20度前後ぐらいの日が続いたな、秋だなとか思っても、なんかあの庭の草とかも なんか稲穂みたいなのがこう出てきた感じだったのに急に暑くなってびっくりして。
ススキかな、
それそれススキ、
うん、稲穂出てきたら米取れるでって思って
ススキです。秋花粉の季節だなとか思ってたら。
なるほどね。
そうなんです。あとはハワイに行ってきました。
ハワイいいな。
ハワイ良かったっすよ。
いやー良さそう。行ったことないんですよね。
あ、もうね、ただ今じゃないかもしれない。すごいやっぱり物価が高くなっていて、インフレして。
あ、そう、
うん、まあ、うちの周りも相当インフレしてるなっていう感じはあるけど、ハワイはやっぱりこのコロナの 2,3 年を取り戻さんとするばかりにものすごい全て、特に観光地エリアのものが全部値上がりしてる感じがありましたが、まあ、それでも良かったですね。
うん、
マロの家族と一緒にハワイで集合して、彼らは日本から、私たちはカリフォルニアから飛んで、今回は5人だったので、大きめの、なんていうのかな、バケーションレンタルって、
ウィークリーマンション的な感じ
的な、なんていうのかな、なんか週に何回かお掃除とか入ってくれるようなアパートみたいなところがあって、まあなんかバケレンとか言ったりするらしいんですけど、
へー、
そういうところを借りて、なので 2LDK みたいな感じで、こうキッチンも設備がちゃんとついてて、お皿とかナイフとか揃っててみたいな感じで、なので買い食いしてお家で食べるみたいなことができるようなセットアップにしていたので、まあ毎食レストランで食べずにちょっとあのテイクアウトしていろんなものを買ってみてとか、そういうのができて面白かったですね。
へー楽しそう。なんかご飯も結構日本人の舌に合うもの多そうで、
うんうん、やっぱり日系人の人が多いからというのもあり、そうだね、アメリカ本土から行くとはもう結構日本に来たな感がありますね。とんかつ屋さんとかあるし、ラーメン屋さんもいっぱいあるし、
へー、
あとはスパムおにぎりとか。今回初めて行ってすごい良かったのは、あのディズニーリゾートがあるんですけど、ハワイに。知ってる？
いや知らん。
なんかリゾートホテル？
あ、知ってるかも。なんかさ、
うん
うん、そこでしか売ってないさ、ダッフィーの友達の亀みたいなのがいる。
あ、そうそうそうそうそう、まさに名前わからんけど、ダッフィーの友達の亀いました。
いた。
そう。で、泊まると、まあ、ものすごい値段、いいお値段なので、レストランの予約をしてブランチに行って、で、
ほんほん、
そこに行くと、まず最初入って、ミッキーとグリーティングさせてもらって、
ほう、
写真撮って、で席に着く前にミニーちゃんが立ってて、また写真撮って、
おうおう、
ご飯頼んで、ご飯食べてたらなんかキャラクターが順番に回ってきてくれるみたいなレストランで、思ってた以上に良かったです。さすがディズニーみたいなクオリティだった。
あ、ホスピタリティというか、
そうそうそう、
楽しませる感じがすごかったんですね。
そう、でも普通にご飯も美味しかったし、なんかパークのレストランに入るよりも値段あんま変わんないけど満足度がすごい高かった気がする。
まあパークはね、パーク内という立地込みですからね。
うんうん、そうです。なんでディズニーファンの方はおすすめです。
いや楽しそう。一番のメインというかビッグイベントは何だったんですか、そのディズニーリゾート。
そうだね、一応、うん、あとはドライブしてちょっと人気の少ない綺麗なビーチに行ったりとか、
うんうん、
うんと、デイパスって言ってなんか泊まらないけど日中に高級ホテルを一部屋とか二部屋とか借りて、でそこの設備を使えるみたいなのを予約してて、
うーん、
なのでインフィニティープールに行ったりとか、
うーん、
まあ、泊まってるところにもプールついてたんだけど、
うんうん、
そんなことをしておりました。
いやまずこう気候が良さそうですもんね、
うん、なんか沖縄って感じだった
あ、
感覚的にはだいぶ。
ハワイ行って今帰ってきても暑かったらずっとまだ暑いですね。
そうなのよ、帰ってきた日すごい涼しくて、あーこっちは秋だなとか思ってたら、もうその次の日からもめちゃ暑くてびっくりしてます。なんかあんまり自分が家族旅行とかをした記憶がなかったので、
うんうん、
ないってこともないんだけど、あんまり大きくなってからしなかったから、すごい、あ、こんな感じかってなったまああとなんか初めてさ、人と旅行するときってさ、どれぐらい誰が何をするかみたいな、ちょっと探り合いみたいなところあるじゃないですか。
あ
ー、ないか。私は結構こうなんかみちみちに予定を結局詰めてしまって、
うんうん、
こう次これこれとこれとこれで今日は行こうと思うんですけどいかがでしょうかみたいな感じになってしまうので、それで、いや、こだわりが強い人とだと多分こうすり合わせるのがちょっと、まあ別に大変ってことはないんだけど、
うんうん、役割分担っていうよりは旅のスタイルというかさ、
あ、そうそう、
何も決めずに行きたいとか、
ゆっくりしたいんだけどなみたいな 人がいるともちょっとバイブス合わないかったりもする。まあ合わないってことはなくて、ああ違う違う今回はゆっくりしに来たんだったとか思って一日ホテルで過ごしたりとかする時もあるんだけど
うん、うん、
そうで今回はもう基本みんなお任せでって感じでそれはついてきてもらって行きたいところに行かせていただいたので楽しかったです。
先ずツアーって感じだったんですね。
いやもう私とマロで全部コーディネートして。
なるほど。いや旅行なもうしばらく行く予定がないのでね、
うん、
来年、まあ、年明けにちょっと東京にしばらくいようかなと思ってるぐらいですね。
いいですね。
豆
豆
豆
豆
豆の豆キャスト。
ゆうちゃんは最近どうですか？
最近、まあ、転職して1ヶ月ちょっとぐらい経ってるのかなっていう感じなんですけど、
うんうん、
どうなんだろう、
すんなり、
うん、まあ忙しくないまだ、
うんうん、
だいたい定時で帰ってますね、ほぼ残業なし。
いいじゃん、みんなそんな感じ。
いやいやみんないるよ、私だけはいピッって感じでもう5時なんですよ定時だから。5時に終わるでしょ、で5時5分ぐらいに会社出てチャリで10分ぐらいで家着くんで
いいね
もうなんかめちゃくちゃ夜時間ありますね。
いいっすね。
うん、
じゃあもうだんだん忙しくなっていく雰囲気なの？
え、わかんないな、忙しくなるんですかね。でもそんなにめちゃくちゃ残業多くなりそうな予感はしてない今のところ、
うんうん、
でもやっぱり慣れない仕事というか、今まで和文しか見てなかったの英文を見るようになったとか、
うん、契約書のね、
あそうそうそう契約ね、だからこう今までの経験が生きない、うん、仕事としては生きるけどやっぱ勉強すること多いなみたいなところあるんで、
うんうん、
まあ、これぐらいのペースでやらせてもらってありがてえって感じですけどね今のところはでも今まではどこまで自分一人でやってたかはちょっと別として、まあ、一日10件ぐらいは契約に触れるというか、
うんうん、
こうメールしたりとか、ドラフティングを1から10件もしてなかったけどすごい世話しなくやってたんですよね、まあ、それに比べたら今はもう、まあ、ゆったりやらせてもらってるんで、そうなるとなんかもっとやれるのにみたいな気持ちになるのかなと思ってたけど、まあ、あんまりそんなことはなかったですね
そうなん、
うん、
もっと仕事くださいっていう話かと思った。
なんかでも暇って結構難しくて、
うん、
契約とかがその一件も割り振られてないわけじゃないというか、
うん、
配属されてから、まあ、手持ちがゼロだったわけではないわけですよね。ただ私としては考え尽くして他の人にバトンタッチするというか、
うんうん、
私の判断で切り上げてるじゃないですか、
うん、
だからあの私の判断がもうそもそも甘くて切り上げるべきタイミングじゃないのにもう早めに雑な状態でよそに回してるんだとすると、
うんうん
うん、今の暇は私が捻出している
基
礎暇ではないかみたいな
うん、まあ、クオリティをもうちょっと上げようと思えばもうちょっと
そうそうそうそうですね。だから暇っていうのどうなんかなとか思って
偽装暇、
偽装暇かなとか思って同じ契約2時間ぐらい眺めてたこともあるけど、いやいやさすがにこれはって思ってちょっと暇ですって言ったことはあります、
うんうん、まあいいんじゃないですか、その最初だしお互いにこう期待値のすり合わせみたいなのが必要だから、
うん、
なんかこれぐらいでいいと思ってあげてるんですけど、もうちょっとどうした方がいいのか件数増やしてもらってもいいと思ってるんですがっていうコミュニケーションがあれば、
なんか多分ね期待値私に対してめちゃくちゃ低く持ってくれてるっぽくて、
うんうん、
結構こう褒めてくれるというか、
出た
早いねとか、
いいじゃん、
え、そうそうそれはどうなのかな、中途採用の人が心折れがちだからそういう風な方針にしてるのか
まあそれはあるかもね、正しい
私の期待値がほんまに底辺やって思ったよりはできるっていうことになってるのかわかんないけど やっぱ中途採用の人って結構ね心折れがちなのかもしれないですね。
まあなんか何回か前の回で言ったけど、やっぱり環境が違うとやってたことが全部否定されたみたいに感じちゃう人もいるだろうしね。
その以前の会社でお世話になった例えばまあ弁護士さんとかに、
うん、
転職のご挨拶のメールを送ろうと思ったんですね、
うんうん、
まあ、あっちもサービス業なのでやっぱり辞めますってご挨拶したら、まあ、また新しい環境でも落ち着いたら連絡くださいみたいに言ってくださる方が多いんですよね、
うんうん、
相談の、ね、窓口というかは多くてもういいかなっていうのもあるので、企業側も私もご挨拶のメール送ろうかなと思ったんですよ、
うん、
でどういう文面がいいかなと思ってググろうと思って転職後で検索したんですね、
うん、
転職後でもう予測変換でなんか辛いとかあのメンタルとかなんかそういうのめっちゃ出てきて おうおう、みんな変わってるんやなと思ってびっくりした
そんなもんですよ、
うん、
だってハッピーな人は検索しないから。
ハッピーでもメール送ろうと思ったやつも検索してるけどなと思ってまあでもそうですね、まだなんともそのウルトラハッピーかわかんないですよね、
うん、
やっぱり入ってみて、入る前にイメージしてた環境と違うなって思ってることもあるので、
うんうんうん、それはどんな話せる範囲
で。いや、めっちゃしょうがないところで言ったら、やっぱ建物の雰囲気というかちょっと古いなって感じたりとか。
はあ、はいはいはい。特に多分そのコーポレート系というか、そのお客さんが来ないエリアはあんまりお金をかけない会社が多いですよね。
ああ、だからなのかなっていうのももちろんあると思いますけどね。各階に自販機とかないし、給湯室的なところが多分あんまりない感じで、
うん、
手洗いとかあるし、あとウォーターサーバーは一応あるんですけど、
うんうん、
コーヒーメーカーとかもないから、お飲み物を課金して買おうと思ったら、その特定の階に行かなければいけないみたいなところとか、あと各階に冷蔵庫がないんですよねとか、
うん、
なんかそういう、まあ、あの一番しょうもない期待値とのコメント多分で言ったらそんなところとかですね、
うん、それもさ、みんながそれによってこう移動しなきゃいけないことによって、これぐらい会社は損失をしているので、冷蔵庫置くことによってペイしますみたいなのを書いて、もう置いてもらったら。
冷蔵庫はねちょっとよくわかんないけど、その自販機とかコーヒーメーカーみたいなのはそういう動きがあるみたいなんですけど。
あ、いいじゃん。
なんかね、制約があるみたいですね、社内の。
どういうこと？
なんかハードルが高そうだなという印象を受けて、もうそれ以上突っ込まなかったんですけどお金を使うエリアの特定とか、その業者に入ってもらうスペーシングの問題とか、なんかそういうのがあって。
なるほど。
あのね、ハードルが高そうですね。冷蔵庫はまあ置ける気がするけどね、
うんうんうん、内部の人しか触らないものだったらいいけど、自販機とか置いといて外部の業者の人が入ってきちゃうと、そのエリアの、なんだろう、エリアコードというか外部の人のアクセスが許可されてることになっちゃうから、なんか機密文書とかの取り扱いが難しいみたいな、そういう話ですかね。
うん、まあ詳しく聞いてないけど、そういうことなのかなと。もう諦めて降りていってます
なるほど。
まあそういう、なんていうか、仕事と関係ないところで、お、案外そんな感じっていうのもありましたし、まあそれだとチャリ通できるんやっていうのも、だから良かったなと思ってるところですし、まあ仕事の内容とか、なんか事業方針っていうか、なんていうのかな、なんかね、外から見てるのとちょっと印象は違うなっていう感じはありました。
へえ、まあ、それ聞くとインサイダーになるのか聞かないですけど
そうですね、はい。やっぱ大きい企業同士なんですよね。転職前も転職後も規模感は変わらなかったので、
うんうん、
そんなになんかめちゃくちゃなんか働き方全然ちゃうなみたいなのはないかなと思います。
まあそこは思ってた通り、
うんうん、そうですね、
そんなにギャップなく。
ただやっぱり各社使ってるシステムが違うんですよね、社内システム、
うんうん、
サイトのこうなんか UI みたいなのが全く違うので、まあ、それはね、どの会社に転職してもそうだと思うんですけど、そのフローになれるのはまだちょっとかかるなっていう感じがします。
うん、日本の大企業はね、なんか内製とかカスタマイズして全部システム作ってしまうので
しまうので、
そういうのあるよね。
そうですね、うん
うん、
そうなんですよ。まあそのシステムはその会社にマッチしてるんでしょうけど、私にはまだマッチしてないからさって思ってわかんねーってなってやってます
はい、
うんうん、みんな結構やっぱり優しいっていうか、そんなにこうきつくすぐにこう成果を求めるタイプの性格の人は、まあ少なくとも私の周りにいなくて、
うんうん、
あと何人か去年一昨年ぐらいから中途採用を継続してしているので、
うん、
こう慣れてるというか、採用された後にその事業紹介をするフローとか、
はいはい、
そこら辺がかなりもうシステマチックに受け入れ側で組んでくれてたりしたので、すごくそこら辺ありがたかったですね。
うん、それはいいね。
うん、1週間ぐらいだからずっとね話聞いてる時間でした。
はいはいはい、とりあえず分かっといてね、情報がインプットされる。
そう感じですね。15分ぐらいしか時間なくて、もうパッパッパみたいな感じでちょっとずつ自分の担当の範囲を教えてくれて、
うんうん、
まあ担当することになったらもうちょっとがっつりやりましょう、はい次みたいな。
いいね、最初に全体像というか知れるのは。まあ全然なんか最初話聞いてもはて何のことでしょうみたいな話も多い気がするけど、やってみないと。
そうですね。あとなんか専門用語が結構多くて。
社内用語ってこと？
社内用語も多いし、その業界の例えば製品名とか、製品のなんていうか素材名とか全然わかんないんで最初は、
うんうん、
はあみたいな、そういうことなんですねみたいな感じで。
なるほど。
まあでも概ね楽しく暮らしてます。
お、それは5時15分に家に着いて。
そうですね、一旦ちょっとゴロッとして夜ご飯食べてで、まあ家事するとか映画見るとかしても全然ね、良い時間に寝れるので
健康ですね。
うん、健康。お弁当も持って行ってますしね。
はい、
だいたい物を茹でただけのお弁当を最近はやっぱ塩分取りすぎも良くないし、砂糖もとか思い出したら、もう結局茹でただけのものを大量に摂取してますね最近は。
それさ、その後なんかタレ、ごまだれとかかけたら結局
かけないよ。
え、マジそのまま食べるってこと？
そのまま食べてますよ
おお、なるほど。
茹でた胸肉と、まあオクラとか、あと何茹でてることいいかな、小松菜とかさつまいもとかを、
まあさつまいもはまだしも、
茹でたまま、
オクラを茹でたまま。
そうですね、茹でたまま食べてますね。
お醤油とかポン酢とかおかかとか何も
なしですね
なるほどです。そうか、だいぶなんかあの食べ物食べ始めた子供みたいな感じだな
そうですね。でもお昼それにしてるだけで、夜はやっぱり歓迎会とかで飲みに連れてってもらったりとか、
うんうん、
あとなんか3連休の前でテンション上がってマクド食べたりとかしてるんで別にそんなにストイックに食べ物を管理してたりダイエットに励んでるわけではないんですけど、
うん、
まあお昼ご飯ぐらいはと思って茹でたものを食べてますね
はい、
そんな感じかな。
はい、では今週の豆キャスはこの辺で。豆豆キャストでは皆さんからのお便りお待ちしています。概要欄にある Google フォームから送っていただくか、ハッシュタグ豆キャスをつけてつぶやいていただけると嬉しいです。 X、 それからいろんなポッドキャスト配信アプリでのフォローもぜひお願いします。ではここまでのお相手はさきと
ゆうでした。それではごきげんさん、
バイバイ。